ただいまルカによる福音書の2章1節から20節までをご一緒にお聞きいたしました。その中の12節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。あなた方は物にくるまって街道家の中に寝ている血の布を見つけるであろう。これがあなた方への印である。天使がこう告げてくれた言葉を信じて、羊飼いたちはクリスマスの晩に聞かされた通りのものを見出しました。しかしながら、その聞かされた通りのものというのは何かと申しますと、物にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の身ご、つまり貝羽桶に横たえられている赤ちゃんです。羊飼いたちが目にしたのは、生まれたばかりの赤ちゃんが貝羽桶の中に産荷にくるまれて寝かされているというその光景です。決してそれ以上のものを目にしたわけではありません。ところが、羊飼いたちはその赤ちゃんの前でうやうやしくひざまずいてひれ伏しました。羊飼いだけではありません。あの最初のクリスマスから実に2000年余りもの間、世界中のキリスト者たちもこの羊飼いたちと同じことを繰り返しています。私たちも今日このクリスマスに礼拝に集まってきた。これはいつもいらっしゃっている方もおられるかもしれませんが、クリスマスだから来たというのは、イエス様がお生まれになったそのことをお祝いしに来てくださっているのだろうと思います。しかしです、考えてみるとこれは何とも不思議なことではないでしょうか。布にくるまれて横たえられている幼子、それは他の赤ん坊と比べてどんな違いがあるんでしょうか。どんな違いがあるのでみんなひざまずくんでしょうか。クリスマスを迎えるにあたってそのことを今日少し考えてみたいと思うのです。で、この幼子のことを考えてまず思い浮かぶこと、それは実はこの子にはどこにも地上の故郷といえるようなものがないのだということです。ベツレヘムで生まれた、それは確かにそうなんですけれども、しかし決してベツレヘムの住民になったわけではありません。両親がベツレヘムに行ったのは住民登録をするためでした。両親は登録をしたんですけれども、しかしこの幼子が生まれたのは実は住民登録が終わった後でした。クリスマスの時、これあんまり多くの人が気がつかないところですけれども、実はクリスマスの時にも住民登録が終わってたんですね。クリスマスページェントのお芝居、それを見たことのある方は、しばしばあのページェントのお芝居の中では、マリアが産気づくのは、旅の途中のように描かれる場合があります。旅をしていて、マリアが、赤ちゃんが生まれそうになるのでどこか宿屋はないかというふうに探し回って、だいたい聖書に書いてないんですが、だいたいページェントだと何軒か宿屋を断られます。それで、2軒目か3軒目か分かりませんけれども、とにかく何軒目かの宿屋で、うちもいっぱいだけれど馬小屋なら空いてるよと言われて、馬小屋に通してもらってそこでお産をしたというのが、そういうページェントが多いように思います。しかしです、実はそうではないんですね。聖書に書かれている通りのことからすると、もうベツレヘムにやってきていて、そしてベツレヘムに滞在をしていて、そこで生まれたのだというふうに言われてます。私たちが今聞いた2章の6節のところにこう書いてあるんです。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせたって書いてあります。 ベツレヘムに来る途中で産気づいて、着いた途端に産んだんじゃないんですね。ベツレヘムにやってきて、登録が終わって、そしてまだ、何日いたのか分かりませんけれども、あるいは、臨月で非常に、長い旅をしてきて危ないので、ちょっとこのままでは、元来た道を引き返すことができないって、そういう事情があったのかもしれませんけれども、住民登録を終えた後でベツレヘムにいる間に生まれたのだというふうにここには言われています。ですからイエス様がお生まれになったとき、この幼子が生まれたときというのは、実はもう住民登録が終わってるんです。住民登録終わった後に生まれましたから、実はこの幼子はどの名簿にも名前が記されないままとなりました。この緑子は生まれながらにです、国籍のないもの、地上のどの国にも属さない、そういう方として誕生しています。この方はただ神様だけに覚えられている、そういう一人の人間として全人類の中の一人に数えられているんです。そしてまさにこの点がです、実は、この方が、これまで人類の歴史に現れたどんな預言者や宗教指導者たちとも違っている点です。他の人たちというのは大体みんな、その人の持っている民族性というものを、抱えています。例えばイスラム教の教祖となったムハンマドという人がいますけれども、あのムハンマドはアラビアのメッカに生まれて、そしてその行動とか教えはアラブ的です。ですからイスラム教っていうのはどこで信じられているかというと、主にアラブ世界を中心に広がっているんですね。仏教もキリスト教とイスラム教と一緒に数えられます。仏教の教祖は、ブッダという人ですが、あの人は、インドの釈迦族の王子として生まれた人です。そしてその開いた仏教というのはやっぱりアジア的な個性というのを備えているんです。ですから、仏教というのがどこで信仰されているか、主にアジアなんですね。この頃欧米の人で仏教に興味を持つという方がいらっしゃいますけれども、しかしそれはあくまでも自分たちが幼い頃から経験していた宗教生活とは違う、ちょっとこうエキゾチックというかエスニックというかですね、違うものに心を惹かれて、外国の人がどういうふうな心持ちで生活しているのかということを知りたくて、仏教を勉強しています。日本にその、仏教を勉強したくて来ますという人も大体そんなところが、あるように思います。ですから、実はその、それぞれの宗教というのはみんな自分の生まれて育ったその、風土の中で受け止めているようなところがあるわけです。ところがその点で実はイエス様というのは全く違うんですね。イエス様は例えば山の上で大勢の人を教えられた三条の説教の中でこうおっしゃいます。心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである、悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められる、柔和な人々は幸いである、その人たちは地を受け継ぐ。イエス様はそんなふうに、まだたくさんのですね、人間として本当の幸いはこうだよと教えられたんですけれども、実はその言葉を聞いたときに、聞いた人たちは強く心を刺されて、それは本当だって思ったって聖書に書いてあるんです。イエス様が語るお話っていうのはですね、実は聞く人の心によく届くんです。キリスト教の説教っていうのは決して禅問答みたいな、そういう話にはなりません。禅問答だと悟りを開いた人、ある種の悟りを開いた人が、ああ誠にそうだってわかるわけですけれども、例えばじゃあ日本の教会にやってきているクリスチャンの方々がです、なんか洋風のものに出会いたいとか、あるいはパレスチナ地方の文化を知りたいと思って教会に来ているのかというと、もしかするとそういう動機で教会に来る方いらっしゃるかもしれませんけれども、しかしそういう人たちばっかり集まってんじゃないんですね。日本の教会はどうして、毎週毎週礼拝を守ってここに立っているかというとですね、私たちは日本語の聖書を開いて、そして日本語の聖書に書いてある言葉を解き明かす説教を聞いて、そしてそれを聞いたときに これはいかにも外国の言葉で私たちと違うなと思って受け取るんじゃないんです。本当にここに書いてあることは私が今まで生きてきた人生の中でその通りだって思って受け取るわけです。イエス様のおっしゃった言葉ってこれ不思議なことなんですけれども、世界中どんな人が聞いても分かる言葉なんです。どの大陸に暮らしていようと、どんな言葉を喋っていようと、イエス様がおっしゃった言葉っていうのは分かります。たとえその話がある時代の、あるいはある地域の生活を背景として語られた話だとしても、それでも不思議なことに聞いた人は分かるんですね。一つの例を挙げるならば、今日もはやサマリア人と呼ばれる人はいません。シケムやシカルというサマリアの人たちが暮らしてた、聖地というのはもう今は、そこで礼拝する人はいなくなってるんです。ところがイエス様が良きサマリア人の話をなさるとです、聞いた人たちはそれをよく理解するんですね。追い犯人に、襲われて倒れてる人がいた。そこに、ユダヤの祭司がやってきたけれども、手当てをしないで通り過ぎていってしまった。次にレビ人ってやっぱり神殿で、お使いする人が通ってきたけれども、その人も、その倒れてる人を見ると、知らんぷりして向こう行ってしまったと。3番目にサマリア人という、普段はユダヤの人たちととっても仲が悪いとされてる人たちが通りかかったけれども、そのサマリア人は、哀れに見てその人の、傷を水で洗って包帯をしてあげて、そして自分の、ロバに乗せて近くの町まで連れて行って、そして宿屋に泊めた。さて、あなたの隣人になったのは誰だと思うかってイエスもおっしゃったんです。そうすると聞いた人はです、それは3番目のサマリアの人だと思いますっていうふうに答えたって聖書に書いてあるんですが、今私が日本語でお話しても皆さんお分かりになると思うんですね。3人いてどれが本当の隣の人になったかなって、みんな隣は通り過ぎてるんです。だけど、本当の隣人っていうのはサマリア人だっていうことですね。聖書の言葉を聞かされると本当にそうだっていうふうに分かるわけです。あるいは、今の日本でです、皆さんもそうだと思いますが、家に帰ったらですね、肥えた子牛を納屋につないでるなんてお家はないだろうと思います。でも、私たちは放蕩息子の例えってイエス様がしてくださった話を通してです、ずっと、お父さんに反発して家を出ていた息子が、全て生活が成り立たなくなって父のもとに帰ろうと思って帰ってきた時に、お父さんが大喜びをして急いで肥えた牛を連れてきて、あれをほふってみんなで食べましょうって、その、いなくなってた息子が、見つかったんだからって大喜びをしたって話を聞く時にです、うちには牛がいないからそんな気持ち分かりませんなんて言わないわけです。私たちはその話を聞くと、ああ本当に嬉しかったんだなって、お父さんはどんなに、そこでお金を使ってもこの喜びをみんなで分かち合いたかったんだなっていうふうに分かるだろうと思うんです。私たちは不思議なことにです、イエス様が暮らしておられた、そのユダヤの社会と全然違う社会、全然違う時代に生きてますけれども、でもイエス様がおっしゃろうとしたことというのは、聞かされればわかるんですね。イエス様はどうしてそうなのか、天使たちはこう言うんです、民全体に与えられた救い主なんだ、今日の10節のところにこう書いてあります。天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。民全体っていうのはですね、どんな人に対してもっていう意味です。イエス様はこの地上に来ているどんな人、どんな言葉をしゃべり、どんな文化のもとにあり、どんな境遇のもとに生きている人であっても、そういう人たちに対して本当に大きな喜びをもたらす救い主としてお生まれになってくださったんです。そしてそういうふうになっているというのは、これは歴史が2000年間進んできた中でいつの間にかそうなったっていうんじゃないんですね。この一番最初のクリスマスの時にこのところで天使が伝えているわけですから、その時はまだイエス様が生まれたなんてことは世界中の人誰一人知りません。しかしその時にこの人はそういうふうに大きな喜びをもたらす方として生まれてるんだっていうふうに言われてるわけです。一番最初からイエス様は多くの人たちに喜びをもたらす救い主としてお生まれになっているんです。イエス様がお生まれになった、 あの一番最初のクリスマス、あの時から実はこの世界が新しく変えられたというふうに言ってもいいんですね。イエス様がこの地上にお生まれになって、そしてイエス様のご生涯を通してこの世界に持ち運んできてくださった本当に嬉しい知らせ、福音を通して私たちはそのイエス様のことを知らされて生きる時代に生きるようになっています。本当に不思議なことですけれども、2000年余り前の誰も気を止めなかったような家畜小屋の中で起こった一つの出来事、そこで生まれたただ一人の人、その人によって実は世界がすっかり変わってしまっているんです。あの家畜小屋から実はこの世界全体を明るく照らす光が差し出していると言ってもいいんですね。だから私たちはクリスマスだと言って教会に足を向けるわけです。私たちはですね、本当にこのイエス様によって新しい時代に入れられている。ですから世界の歴史も、今年は2018年と言われますけれども、イエス様が生まれる前の何年、生まれてからイエス様がいる時間の中の何年という数え方をするようになっているわけです。でさて、そんなふうにですイエス様はご自身の文化とか時代とかに縛られているのではなくて、どんな人たちにも救いが分かるような、救いをもたらす方としてお生まれになったんだという、このことがこの幼子について、私たちが世界中のものがここに足を向け礼拝をしている人第一の理由です。この幼子について次のことを考え、2番目のことを考えたいんですが、もう一度12節に心を留めたいんです。こういうふうに言われています。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実を見つけるであろう。これがあなた方への印である。よく知られていることですけれども、この幼子っていうのは生まれてすぐに布にくるまれて貝羽桶の中に寝かされました。貝羽桶っていうのは、これも私たちは日常生活ではほとんど目にしませんけれども、普段は牛や羊がそこから餌を食べる、そういうマグサオケのことです。そのマグサオケが最初のベッドでした。で、このことについては生まれた場所がたまたま家畜小屋だったのでこうなったまでのことで、この最初のベッドが貝羽桶だったということをことさらに貧しさに結びつけない方がいいだろうと思います。時にはですね、本当に貧しい人たちのもとに生まれたんだ、ベッド買おう金がないので解剖機がベッドになったんだというような説明がされる場合があります。でも実はこの布にくるんでって書いてあるのもです、もともとの聖書の言葉を読んでみると、この布っていうのはですね、産着っていう言葉から派生している言葉です。だから、布にくるんでっていうと、なんか、何もなくってあり合わせのそこいらにあったボロ切れでくるんだような感じがするかもしれませんけれども、実はもともとの聖書は、産着でくるんで寝かせましたって書いてある。そういう意味では、この赤ちゃんは生まれてきた時からちゃんと、着る肌にお用意されたんだですね。当たり前だと思います。どこの家だってです、どんなに貧しかろうと、うちに子供が生まれてくるときにお母さんもお父さんも何の用意もなくて、生まれちゃったのじゃあ着せるものがないなんて言うはずはないんですね。どこの家庭だって、お母さんのお腹が大きくなって赤ちゃんが生まれてくるんだというふうになればです、お父さんとお母さんは生まれてきた子が、実際に誕生したときに着せる服が必要だなって思って準備をしているに違いないわけです。長い旅をして、そういう意味ではなかなか大変だったとは思いますけれども、でも、ちゃんとその最低の準備をしたっていうんですかね、産着を持って、旅行をしてきたんです。そして、貝羽桶というのも、これは旅先の、家畜小屋の中なのでそこに、寝かされたわけですが、これは、貧しくて、そうなったというよりも、周りの大人たちが精一杯温かな環境を用意した結果だというふうに受け取る方がいいように思います。ですから、この貝羽桶の中に生まれたというのは必要以上に本当に貧しさを表すとかですね、 冷淡だなんていうことを表すということにはならないんですけれども、しかしたとえそうであってもです、実はここに生まれたこの幼子が本当は何者なのかということを考えると、やっぱりそれはですね、本来この緑子が受けるべき尊敬を受けているかというとそうは言えないだろうというふうに思うんですね。今日は選ぼうかと思って選ぶのやめちゃった賛美歌でですね、パウル・ゲルハルトが作ったマブネの堅いにという賛美歌があります。で、あの賛美歌の歌詞の中に、イエス様が黄金のゆりかごや錦の産人が本当はふさわしいんだけれどというふうに歌われる歌詞があります。イエス様というのは本当は神様の独り子であって、すべての人の救い主としてお生まれになっているんですから、そういう意味ではそのことを本当に受け止めるならば、よく生まれてきてくださったと言ってですね、みんなで大歓迎をして、そして一番いい場所を用意したっておかしくはない、そういう方なんですね。で、実際今日はルカによる福音書を聞いてますが、マタイによる福音書 のクリスマスの記事だと、東の方から占星術の学者たちがやってきたっていう、そういう記事があります。で、占星術の学者たちは東の方からずっと長い旅をしてきて、ユダヤに着いた時に一番最初にどこを訪ねたかっていうと、エルサレムの都の王様だったヘロデの宮殿を訪ねてるんです。それはどうしてかっていうと、ユダヤ人の王として生まれたんだっていうふうに思ったからです。イエス様という方は、宮殿の大広間に生まれていても不思議ではない方なんですけれども、しかし、実際にはそうなっていないわけですね。ですから、実はこの緑子の誕生というのは、この方が本当は何者なのかということを隠すような仕方で、起こっています。王宮の広間ではなくて、家畜小屋の中に、そして小金のゆりかごではなくて貝羽桶の中に生まれている。ですからこの方は本当に救い主として私たちに大きな喜びを知らせる方としてお生まれになったんですけれども、生まれた時、そのことは誰も気がつかなかったんですね。本当にこの世界の片隅のことのように扱われていました。そして実はその似つかわしくない有様というのは、この方の生涯を通じてずっとその通りなんです。この方は成長してお弟子さんたちがたくさん集まってきた時には何ておっしゃったかというと、人の子には枕するところがないんだよって教えられました。人の子ってのはイエス様がご自分のことを言う時に使ってた言い方ですけれども、つまり私には枕するところもないのだ、イエス様はちゃんとしたご自分のお住まいというのを生涯お持ちになりませんでした。そしてまた、イエス様はずっと旅をしてって最後にどうなるかというと、エルサレムで十字架に貼り付けにされて殺されていきます。で、その時にもです、実はそこに残ったのは何て書いてあるかというと、一枚の上着だけだったって書いてあるんですね。で、その一枚の上着も十字架の下で見張りをしているローマの兵隊たちが役得として誰がそれを取るかってくじ引きをした末に、それをみんなで分けていってしまいます。ですから実はこのクリスマスに生まれたこの赤ん坊、まだ赤ん坊の段階では先のことが全て見えているわけではありませんけれども、しかし実はその生涯を通じて本当に貧しく、おられたわけですね。イエス様は、貧しい方として多くの人たちと出会ってくださり、そしてその人たちの中を一緒に歩んでくださって、そしてまさにその貧しさの中にある人たちを励ましたり慰めたりなさったんです。どんなものを食べようか、何を飲もうかといって思い煩わない方がいいよっていうふうにイエスもおっしゃったんですね。それはみんな与えられるんだから、あなたが大変だと思ってもあなたは生きていけるから大丈夫だっていうふうにおっしゃった。それは口先だけそんな調子のことをいいことを言ってて、実は、みんなから背中を向けて帰ると自分にはとても温かい家があってご馳走が待ってるわけではないんです。イエス様ってのは生涯を通じてまさに教え通りにです、本当にその、与えられている中で一日一日を満足しながら生きるっていう、そういう生活をたどっていかれました。 この生涯の貧しさっていうのはどっかで始まったんじゃないんですね。一番最初の生まれた時からそうだったわけです。だから私たちは、幼子が布にくるまって貝刃桶の中に寝かされている姿を見ることになる、それが印なんだっていうふうに言われるんです。この方は、周りの親たちは精一杯に旅先でですね、この子のためにと思って支えてはいますけれども、しかし一番最初から神様によって支えられるんでなければ本当に立ち行かないという生活をなさっておられるんです。イエス様が本当に私たちのために来てくださった、それは実はイエス様の特別なその差別とか攻撃されたとかいうことじゃないんですけれども、本当に貧しく質素におられる、その姿を通して私たちと一緒に歩んでくださり、慰めとなり支えとなってくださる方として生まれてくださっているということを2番目のこととして確認しておきたいんです。そして最後にもう一つのことを今日覚えたいと思います。ここでは生まれたばっかりのその赤ちゃんが解剖家の中に寝かされているんです。しかしなんでこうなったのか、でこれについても実は今日私たちが聞いた聖書の中に語られていました。実はこの世界がこの生まれてくる緑子とその母親のために一切場所を明け渡そうとしなかったんだ、そのためにこうなったというふうに言われています。6節と7節のところにこう書いてあります。ところが彼らがベツレヘムにいるうちにマリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。家畜小屋で出産せざるを得なかったということについては、昔は人々が冷たくって後から来たヨセフとマリアに場所を明け渡さなかったからだって、そういうふうに簡単に説明されていました。しかし実はこれはやっぱり客間には、止めることができなかったんですね。どうしてかというと、もしかするとです、もしかすると、実は出産の直前までは宿屋に泊まってたのかもしれないんです。でも、このマリアやヨセフが泊まってた宿屋っていうのはですね、古い言葉になっちゃいますが、キチン宿ですね。つまり広間にみんなが一緒に泊まって雑魚寝するような、そういう宿屋に泊まってたんです。お金があればもちろん個室に用意されるようなことあるんでしょうけれども、しかしそんなお金はありませんから、普通の人がみんな一緒に泊まるようなそういうところで、泊まってるわけです。そうするとです、お産になったらどうなるかって言ったら、やっぱりそれはですね、他の人たちがみんな泊まってるその部屋でどうぞお産してくださいってわけにはいかないわけですよね。だから実は宿屋側は何とかしてその、プライバシーが確保できる場所を探す、そして宿屋が提供できる、場所としてその家畜小屋が出産場所として、提供されたんだろうというふうに考えることができます。で、これはもちろん当時の宿屋の主人にできた精一杯の配慮だというふうに言えるんだろうと思うんですね。しかしです、それはそうかもしれないんですが、しかし子供が誕生するっていうのは実は、その家庭について喜びなことだけじゃなくて、よくよく考えると私たちの社会全体、私たちの世界全体に対しても本当に大きな喜びの出来事だし、またそれはとても大切な出来事であるに違いないんですね。もし子どもたちが劣悪な境遇でお産しなきゃいけない、そんな社会でですね、生まれてきた子どもがどんどんどんどん死んでしまうなんていうことが当たり前であったら、その社会はその社会の担い手、将来の担い手を失っていくことになります。私たちは実は私たちが生きている社会の中で本当に子どもの誕生というのは、家庭の個人的な喜びだけではなくて、その社会全体の喜びであるはずなんです。そして何にもましてそれは大事にされなきゃいけないし、確保されなきゃいけないはずのことです。そう考えると実は 当時の社会にあって、お産なので、客間から出て行ってもらって、家畜小屋の普段動物たちがいるようなところでお産をしてくださいっていうのは本当に良かったんだろうかなというふうに、思います。でも客間の旅人にとっても宿屋の主人にとってもそんなことは思い至らないわけです。やっぱりみんなお金を払って明日の予定のために今日の疲れを取るために宿ってるわけですから、じゃあお産なのでその人のために部屋を空けて私たちがの方が、家畜小屋で今晩過ごしましょうなんていうふうには、言わないわけですね。宿屋の側も、そういうふうにはできないわけです。だけれどもこういうことってのはもしかすると、この2000年前のイエス様の時代だけのことだろうかという気がします。今日私たちの社会の中で、子どもたちが生まれてくる、その生まれてくる子どもたちに対して社会がどんなに手厚いことをしているだろうかというと、うんと貧しいというふうに言わざるを得ないというふうに思うんですね。もうその子どもが生まれてきたらば、そのリスクというのは社会がみんなで育てますって引き受けるんではなくて、もうその家庭のお父さんとお母さんの問題ですって、子供が産んだのは勝手に子供が生まれてきたんだから、あなた方が後を育てる責任があるはずですと言って、社会はほったらかしをしてしまう。先週非常にそういう意味では、印象的な出来事が東京の方では起こってますけれども、子供がその親から引き離されて児童相談所に預けられるという時にですね、なんでよその子供の面倒を私たちが見なきゃいけないのって言ってですね、その地域の人たちが猛反対をしているっていう、そういうニュースがですね、何度も何度もテレビのワイドショーで流されていましたけれども、あれ見てですね、普通の人はやっぱおかしいなって思ったに違いないんです。あれんなこと言ったってやっぱり子供は大事なんだから子供を守ってあげる必要があるべきだ。だからニュース番組に出てくるいろんなご意見番みたいな人たちもこれはひどいですって言ってますけど、しかし同時に言ってたのは、ひどいって自分たちは言ってるけれども、しかしもしこれが自分の住んでいるその町にやってきたらやっぱり、反対しちゃうかもしれないってのことも言いながら、でもこれはひどいっていうふうに言ってたんですね。それは実は2000年前と何にも変わってないということなんだろうというふうに思います。イエス様が誕生なさったその時に、それは子供が守られるのは大事だって一般論としてはみんな賛成かもしれなかったんですけれども、自分のところで私が泊まっているこの部屋でお産されるのはちょっと困る、そのために私がこの部屋を分け渡すわけにはいかない、宿屋の方もたくさんのお客さんがいるのに、宿屋のブランドイメージとして、赤ちゃんのためにお客さんに、馬小屋にお移りいただきましたっていうのがブランドイメージが上がるかちょっと上がらないって思ったので、その宿屋は申し訳ないけどマリアとヨセフの方に馬小屋に移ってくれっていうふうに言って、そこでお産になってるわけですよね。ですからそういう意味では、本当に、この赤ちゃんが、生まれてきたっていうのは実はみんな優しい気持ちがないわけじゃないんだけど、本当のところではご都合主義で、自分自身のことしか考えられないっていう中で、この、家畜小屋での出産が起こってるわけです。でところがこれは実はクリスマスの時にそうだったっていうだけで終わってないんですね。やがて、この幼子というのは客間から締め出されるだけじゃなくて、この世界全体から締め出されていくというふうになります。陰謀によって捕らえられる、濡れ衣を着せられて何も悪くないのに捕らえられて、ピラトという総督の前に引き立てられていったときに、先導された群衆によってです、この幼子は、死刑にしてしまい十字架につけろってみんながそんなふうに叫んだんだっていう時を迎えます。その群衆というのはです、実はこれは、あんまり細かく聖書を引用しながらお話しする暇が今日はありませんけれども、実は、ごく数日前にはですね、イエス様がエルサレムにやってきた時には、ホサナホサナって言ってみんなが喜んで迎えたその同じ群衆なんです。 喜んで迎えた自分たちにとって好ましいと思っているときには大喜びして迎えているんですが、そうじゃなさそうだと思った途端にもうあれはいらないって言ってですね、自分には関わりのないことだって言って、その人たちが先導されて、あれを十字架につけろったら、そうだそうだつけてしまえって言って、イエス様の十字架という刑罰が決まっていくようになります。あるいはその判決を下したのはピラトというローマの総督ですけれども、ピラトは実はこの聖書を読んでいると、ピラト自身はこの前に連れてこられたこの被告が本当は無罪なんだということを知っていたんですね。この人には何にも死刑にされるようなことがないんだというふうに人々の前でひとたび言ってます。ところが目の前の群衆が、死刑にしろ死刑にしろっていうふうに騒ぐもんですから、実際に、ピラトは外国からローマの総督としてユダヤに派遣されて外国人を治めるって難しい仕事をしてたわけなんですが、自分の仕事を実現していくためにはこの一人の人に死んでもらって、そして目の前の群衆を満足させた方が自分の仕事がしやすいので、じゃあこれは仕方がない死刑にするかといって死刑の判決が出されるというふうになっています。実はこれは赤ちゃんが生まれてくるときに、その赤ちゃんは本当に大事にするべきだと言いながら、しかし自分の住んでいる客間は明け渡したくないっていうのと同じことだろうというふうに思うんですね。不正な裁判なんか行われちゃいけませんって一般論としてはみんな思うわけです。だけれども実際に自分の仕事をする上で、それが本当に自分の仕事にとって不正であっても何であってもそれが行った方がうまくいくんだと言ったら、ついそちらの方に、心を惹かれて、裁きを曲げてしまう、そんなところがあって、イエス様は十字架にかけられたって聖書に書いてあるわけです。イエス様がそんな風にされたのはなぜか。イエス様がこの世界のことをうんと批判してこの世界に戦いを挑んだからじゃありません。そうじゃなくて、実はこの方はもともとがそういう方なんです。実は私たち人間というのは本当の清らかさの前では自分自身が到底立つことができない、自分は本当に惨めな弱さを抱えて嫌なところを持っている人間だということが明らかになってしまうところがあります。私たちは本当にですね、みんなその普通の顔をしてお互いにお付き合いをしていますけれども、一人一人を本当にこのイエス様の光に照らして自分のことを考えるならば、私たちは本当にいやらしい自分中心のところをいっぱい持ってるんです。ですから本当から言ったら自分のことなんか誇ることなんかできないはずの人間なんです。私たち誰もが、それでいて私たちは周りの人たちに自分のことを認めてもらいたいって言いたがるところがあるんですね。どっかに自分にも取り柄があるんだ、それを認めてほしいって、これ特に推しの強い、特別な人が思うんじゃなくて、実は私たちは、みんなが思ってることだろうと思います。自分の人生の中では自分が主人公だし、自分の人生っていうのはこの私っていうものが実現できることが一番素敵なことなんだと思って暮らしているのが実は私たちの大方の人生だろうと思います。心の底では実は人間って善意の持ち主だ、世界の人間がみんなこの私と同じように私のことを理解してくれたらこの世界うんと良くなるのにって思っているところがあるんです。でも実際にはそんなことはないんです。私たちは自分中心でご都合主義で、本当に大変に自分に、ことが降りかかってくるときに思いやりのひとかけらもないということが実は十字架の前のピラトの姿であったり、あるいは十字架につけろって先導して叫ぶ群衆の姿であったり、あるいは、クリスマスの日に、子供が生まれるのは大変喜ぶべきことだけれども、しかし私が宿っているこの部屋は明け渡すことができないっていうふうに、その部屋に座ってしまった、お客さんのこと姿だったり、あるいは、そういうお客さんがみんな考えるだろうと思ってやっぱり、これは、マリアとヨセフの方に家畜小屋に移ってもらおうと思う、宿屋の姿だったり、そういうところに実は私たち人間の姿というのが語られてるんですね。 思いやりってものが一かけらも見られない、あのベツレヘムの家畜小屋っていうのは、実はゴルゴタの丘の十字架につながっているんです。そして、そういうことを実は聖書は非常にはっきりと語っているんです。今日私たちはルカによる福音書のクリスマスの記事を聞いていますが、世界中みんな聖書の箇所を聞いているわけじゃありません。世界中の教会でそれぞれの教会が思い思いにクリスマスの記事を開いて同じ時間に説教されてますけれども、おそらく世界中のどこかにはヨハネによる福音書でクリスマスの礼拝を守っている教会があるはずです。で、ヨハネによる福音書の中にはこう書いてあるんです。言葉は自分の民のところへ来たが民は受け入れなかったって。救い主である方がご自分の民のところにやってきてくださった、だけれどその民はその救い主を受け入れなかったんだっていう意味です。そしてその具体的な姿がこのルカによる福音書では宿屋の客間にいることができなかったっていう、そういう姿で語られてるんですね。でところがです、まさにそういう本当に情けない出口のないこの世界の現実のただ中に思いがけないことが起こるんです。今ここで生まれてきた、この客間に入れてもらえないで生まれてきたこの幼子がやがて成長していって、そしてやっぱり人々から裏切られ見捨てられ十字架にかかっていく、その時にその十字架の上から一つの言葉が聞こえてくるんです。この幼子がその口で喋るんです。自分を見捨てた人たちのために喋る、それは呪いの言葉じゃありません。むしろそういうふうに自分中心になってイエスも裏切るその人たちをかばってこうおっしゃいます。父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのかわからないのです。私たち人間の姿を神様に取りなしてくださって、そしてこの彼らをお許しくださいっていうこの最後の祈りの言葉が、実はイースターの朝、この今赤ん坊であるイエス様が十字架にかかって死んで3日目に復活をするその朝になって聞き届けられるんです。最後の最後になって罪の許しの出来事が起こります。ベツレヘムの解剖家からゴルゴタの丘まで続いていく、その道のりというのはそこで終わるんじゃないんです。確かに人間の世界っていうのはそういうのっぴきならない本当に深刻な現実で満ちています。私たちもそういうことで辛かったり苦しかったり嫌だなって思う経験をこの社会の中でする時があるに違いないんです。だけれども人間社会ってそういうものだよって終わるんじゃないんです。そういう私たちの世界を取りなすためにご自身がこの世界の中に来てくださって、私たちのただ中に生きて、そして父よ、彼らをお許しください、何をしているのかわからないんです、そういうふうに私たちのために祈ってくださる方がおられる。そしてこの方がご自身の死という償いをもって私たちの過ちや罪を全部清算をして、そしてあなたは神様の前で新しく生きていいんだよって呼びかけてくださるんです。私たちは毎週毎週この教会に集まって何を聞かされているかっていうと、あのイエス様は私のために十字架にかかってくださった、あなたのために十字架にかかってくださった、そしてそれは本当にその十字架の死によって私たちは新しいものにされてるんだということを聞く。教会って2000年の間地上にずっとそのことを言いながら立ち続けてきてるんです。私たちは毎週毎週です、1年52回か53回か、それが2000年以上もの間ずっと変わることなく私たちは毎週毎週です、自分自身もまたこの世界も人間も本当にいやらしいのっぴきならないと抱えてるけれども、でもこの私たちは一人じゃないんだ、この私のために一人の緑子が生まれてくださっている、それはこの私を取りなすために生まれてくださった方で、その方が一緒にいてくださるから私たちの世界は滅びることはないんだ、本当にこの方に希望を置いて新しい命を生きていいんだ、その呼びかけを教会は2000年語り続けてきていますし、私たちはそれを聞くために教会に足を運んできてるんですね。ベツレヘム郊外の羊飼いたちはこの晩 その知らせを最初に聞かされたんです。すべての民に与えられる大きな喜びの知らせをあなた方に与える。今日ベツレヘムの町であなた方のために救い主がお生まれになった。あなた方は布にくるまれて解剖機に寝かされているその赤ん坊を見ることになるけれども、それがあなた方の大きな喜びの印なんだ。どんなにあなたの生活が困難が多くて、また嘆きや苦労に満ちているとしても、決してそれで滅びるのではない。あなたは本当に自分の命を周りの人たちと一緒に生きるために用いることができる。あなたは新しく生きていくことができるのだ。そのことを信じて生きることができますように、というふうに天使たちが私たちにも呼びかけてくれています。私たちはこの呼びかけをクリスマスの呼びかけとして聞き取りながら、ここからそれぞれに与えられている生活に向かって歩み出したいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、2018年前にイエス様がこの地上にお生まれになり、そしてあなたが本当にそのイエス様を通して私たちの世界の惨めなこと、自分中心のすっかり交わりが破れているように思える、そのことを明らかにしてくださりながら、同時にそのような私たち一人一人を取りなす方としてイエス様をこの地上に送ってくださり、そしてイエス様もあなたの御心に従って精一杯に貧しい人、虐げられている人たちと共に歩みながら、あなたの恵みと慈しみを伝え続け生きてくださったことを聖書は語っています。私たちはそのイエス様のご生涯の出来事を聞かされて教会へと招かれ、そして今日私たち自身も取りなされて新しい命を与えられていることを知らされています。どうか私たちがそのようにあなたに愛されているものとして、ここから新しく歩み出すことができますように導いてください。あのイエス様がこの私の主なのだと、そのように信仰を言い表して、そしてそれにふさわしく歩む、そのような新しい道のりをここに集っておられるお一人一人にどうかあなたが備えてくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。